こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。さて今日は西宮子ども家庭センターから光月所長と、阪神南県民センター県民交流室からは小坂次長にお越しいただいております。光月所長からはオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについてお話しいただき、小坂次長からは映画アマロックについてご紹介していただきます。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは光月所長、まずはですねオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについて教えていただけますか。
はい、子ども家庭庁では毎年11月を秋の子ども真ん中月間と定め、はい、子ども子育てに優しい社会づくりのための各種取り組みの一つとしてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。はい、期間中は家庭や学校地域などの社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解を得るよう集中的に広報啓発活動などさまざまな取り組みを行っています。兵庫県でもオレンジリボン運動として子ども虐待防止の市民運動のシンボルマークを活用してさまざまな広報啓発活動を展開しています。
そうですね、もうすでに私もティッシュとかいただいたりしておりますね。オレンジリボン運動というのはそもそもどのようなものなんでしょうか。
はい、全国の児童相談所で受け付けた児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向にあり、子どもの命が奪われるなど痛ましい事件も後を絶ちません。はい、今から19年前の2004年9月のことですが、栃木県小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末橋の上から川に投げ入れられて亡くなるという事件が起きました。その事件をきっかけに二度とこのようなことが起こらないようにという願いを込めまして児童虐待防止を推進するオレンジリボン運動が始まりました。
なるほど。
オレンジリボン運動は子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。この運動を通して多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しているものです。
本当に痛ましい事件がきっかけだったということなんですよね。児童虐待っていうのはあってはならないことだと本当に思います。児童虐待の定義についてもう少し教えていただけますか。
はい、児童虐待防止法に児童虐待について定義されています。子どもを殴る、蹴る、叩くといった身体的虐待、子どもへの性的暴行やポルノグラフィーの被写体にするなどの性的虐待、言葉による脅しや無視、子どもの自尊心を傷つけるような言動といった心理的虐待、あと重大な病気になっても病院に連れて行かない、適切な食事を与えないなど子どもの健康や安全への配慮を行っている、あるいは低年齢の子どもの養育を著しく怠るといったネグレクトの4種類があります。最近では令和元年に児童福祉法などが改正され、しつけと称して例えば何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いたとか、いたずらをしたので長時間正座をさせたなどの体罰も禁止されました。
なるほど。ではこの児童虐待が子どもに与える影響について詳しく教えてください。
はい、児童虐待は子どもの心と体の成長を停滞させたり人格の形成を歪めてしまう可能性があります。また子どもに対する重大な権利侵害であるとともに子どもの人生にマイナスの傷跡を残してしまいます。具体的には心理的な影響としては、自分が悪い子だから虐待されると思い自分を低く評価し自己肯定感を持てなくなったり、身体的な影響としては殴る蹴るなどの虐待が重篤な場合には死亡したり重い障害が残ったりすることもあります。また虐待を受けた子どもが親になった時、自分の子どもにも同じことをしてしまうといったいわゆる虐待の連鎖も言われています。
子どもに与える影響を考えるとこの児童虐待は絶対にあってはならないことですよね。そのような児童虐待について兵庫県ではどのように対応されているんでしょうか。
はい、 虐待相談の状況ですが、全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数は統計を取り始めた平成2年度から増え続けており、令和4年度ではこれ速報値なんですけど、219,170件と過去最高を記録しました。
あ、そうなんですね。
兵庫県所管の子ども家庭センターでの受付件数は5710件で、はい、昨年度からは若干少なく減少したものの高止まり状態となっています。はい、またこれに神戸市、明石市の児童相談所の分を含めますと9101件となっています。
そんなに多いんですね。
はい、ちなみに阪神南地域での児童虐待相談受付件数につきましては、尼崎市で871件、西宮市と芦屋市で910件となっています。こういった状況を踏まえまして、これまでからの取り組みとして独自のシンボルマークオレンジリボンハバタンを活用して、はい、新聞やラジオ、県広報誌での啓発活動などを行うほか、365日24時間虐待相談を受けることができるよう、児童虐待防止24時間ホットラインを設置し、夜間や休日でも電話相談や通告に対応できるようにしています。
いろんな形で対応されているんですね。では例えば、私たちが日常生活の中で、あれこれひょっとして児童虐待じゃないのかななんていうふうに思った時にはどうしたらいいんでしょうか。
はい、児童福祉法では児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報する義務が定められています。はい、児童相談所全国共通ダイヤルは覚えやすい3桁1891で、通報は匿名で行うことができ、また通報をした人、その内容に関する秘密は守られます。
はい、
もし身近で児童虐待かなと思われることがあれば、ためらわずに通報をお願いします。毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を、あれはたまたま泣いているだけだから虐待ではないだろうと考えたり、違っていたらどうしようと通報をためらったりせず、躊躇なく通報をお願いします。あと、極端に汚れた服装や年齢が低いのに一人で長時間うろうろしている子どもを見て違和感を覚えましたら、それは子どもからの SOS のサインかもしれません。うん、このような場合にもためらったりせずに通報をお願いします。繰り返しになりますが、虐待だと思ったら1891、いち早くへ通報してください。
はい、少しでもあれと思ったらすぐに1早く189ですね。
はい、
私も一度通報したことあるんです。その時とても勇気がいったんですけども、その後その親子が本当に仲良く生活してらっしゃるのを見て、あれは思い過ごしだったんだなっていうふうに確認ができたのがとても嬉しかったなっていうふうに思うんですけども、神月さん、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、児童虐待は子どもの心身に深刻な影響をもたらします。県の子ども家庭センターでは、子どもの状況、生活環境などから総合的に緊急度や重症度を判断して対応していますが、一番大切なことは子どもの側に立って判断すること。子どもにとって最も望ましいことは何かということです。
うん、
私たち大人は子どもの立場から子どもの安全と健全な育成が図られているかどうかを着目すべきで、この放送をお聞きの皆様も児童虐待かもしれないと感じたら、ためらわず189にダイヤルを、また市や子ども家庭センターにご相談ください。そうすることでかけがえのない子どもの命を守ることにつながります。児童虐待は社会全体で関わり解決していくべき問題です。令和5年度のオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンの標語は、あなたしか気づいてないかもそのサインです。
はい、
心配なお子さんを見かけたらためらわないで189へご連絡をお願いします。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。よろしくお願いします。
神月所長、どうもありがとうございました。では続きまして、小坂次長から今度は映画のお話、映画アマロックについてお願いいたします。
はい、私からは先日公開決定の発表があったんですけども、この映画アマロックについて紹介させていただきます。はい、 このアマロックという映画なんですけども、まあ、そのタイトルの通りですね、尼崎市の沿岸部にあります尼崎港門の愛称ですね。で、このコーナーでも5月と7月の、ね、イベントで、まあ、紹介させていただいたあのアマロックをモチーフにしておりまして、尼崎市出身の中村和弘監督さんが作った映画なんです。
はい。
で、映画の内容を、まあ、少しだけ紹介させていただきますと、主演が姫路市出身の江口のり子さんと大阪市出身の中条あやみさんのダブル主演で、そこに大阪市出身の笑福亭鶴瓶さんが絡むという、まあ、関西出身の豪華スリーキャストのタッグが実現した
んですね。すごい豪華ですね。
はい、
はい。
で、まず舞台は、まあ、もちろん尼崎が舞台でして、
はい、
主演の江口のり子さんが尼崎で育った39歳、人生を仕事に捧げてきたんですけども、まあ、理不尽なリストラで失業して以来、実家でニートのような生活を送っている娘さんの役ですね。で、その笑福亭鶴瓶さん扮するその江口さんのお父さんは、
はいはい、
尼崎の町工場を経営されているんですけども、まあ、結構能天気な性格で、まあ、人生に起こることは何でも楽しまなを口癖に、まあ、ご近所さんと遊んでばっかりいると、うん、で、ところがですね、この、お父さん、鶴瓶さんの役のお父さんが再婚するって言い出しまして、で、まあ、連れてきたのが、まあ、なんと20歳の中条あやみさん扮する市役所勤務の女性という、まあ、何とも言えないシチュエーションでの、はい、ストーリーになります。で、自分よりもはるかに若い義理のお母さんを受け入れられないままの娘さんをよそに、まあ、お父さんと20歳の義理の母との想定外の共同生活が始まるんですけれども、まあ、年齢も逆転してますし、価値観も究極的にずれている娘と義理の母の共同生活は当然、まあ、想定外の連続なんですけれども、まあ、家族ならではのコミカルな関西弁での会話劇だけでなくて、まあ、そのバラバラだった家族はこう様々な現実に立ち向かう中で、まあ、一つになっていくという、まあ、人生喜劇となっております。
うん。
で、このタイトルですね、アマロックがなぜこのタイトルなのかということなんですけれども、能天気だけれども、まあ、温かみがあって家族の支柱である、であって、人生に起こることを何でも楽しまなお口癖に、家族をいつも見守るお父ちゃんが、まあ、特にまあ、目立ちもしない PR もしないけれども、いつも台風や津波から尼崎市を守ってくれている大きな尼崎港門、通称アマロックのような存在という形で書かれていまして、
あ、なるほどなるほど。
で、まだそのお父ちゃんの生き方もね、はい、ロックな人生ということにもかけられているという、
あ、もう20歳のね、はい、最高相手という ね、
はい。まあ、そういった形で、まあ、様々な問題を抱えた継ぎはぎだらけの家族なんですけれども、まあ、なぜかホッとする愛すべき一家と、それから地域の人々の心の機微を、まあ、丁寧に描かれています。で、それと、まあ、この映画の主題歌なんですけども、はい、アルカセっていう曲なんですけども、ユニコーンがこの映画のために、みんなが幸せな気持ちになりますようにという気持ちを込めて、書き下ろしたオリジナル曲となっております。
ほう。
この映画アマロックなんですけど、来年の4月12日の金曜日にまず兵庫県で先行上映、4月の19日翌週金曜日からが全国で公開予定となっております。
はい。
39歳独身の娘、それから65歳能天気なお父ちゃん、20歳の父の再婚相手、この継ぎはぎ家族の、まあ、ご実家コメディと呼ばれているようですけども、
ご実家コメディですか。はい、はい。
まあ、ちょっと先ですけどもね、まあ、ぜひご覧いただきたいということで、うん、まあ、今回、ご紹介させていただきましたのでよろしくお願いいたします。
もう撮影はもう終了していて、
そうですね、はい、
ロケとか見に行きたいなと思ってももう終わってるんですね。
そうですね、
撮影はね、
あと、まあ、今ロケ地巡りのなんかマップみたいなのを、まあ、考えようかなとはされてるみたいですね。
なんか聖地巡礼みたいな感じで、先に見ておいて、はい、映画を見るか、
ね、
映画を見てから行くかみたいな、
そんな感じですね。
そんな感じでしょうか、はい。もう鶴瓶さんが出演される映画はもういつも
絶対面白いですよね。
ねえ、大ヒットしますので、はい、はい、見ていただきたいですね。はい。でもこのアマロックっていうのがすごくこうみんなを守ってくれているのと同じように、はい、家庭もアマロックのようにこうがっちり 守られるというのか。
そうですね、
ね、さっきの児童虐待の話にもやっぱりつながっていきますよね。
そうですね、
ね、見て見ぬふりするっていう町のあり方ではなく、町の大人がこう一致団結してこうロックのような感じで守っていくっていうのも必要かなということで、
はい、ちょっと少しだけの勇気を出していただければ。
本当ですね。で、あとやっぱりちょっとひょっとして虐待かもっていうふうに思って通報した後は、やっぱり私ね、その親子お二人っていうのはやっぱりこう目を向けて声をかけて大丈夫かなっていうのがちょっと心の底にありながら会話をしていたら、だんだんお母さんの方もちょっとヒステリックだったのが収まってきたりっていうような感じがあるので、街全体でもうさりげなく見守るっていうのがすごく大事かなっていうふうに思ったりしたんですけれどもね。はい、はい、ありがとうございました。これからもまたたくさんの情報を教えてくださいね。
はい
は
い、
はい、今日は西宮子ども家庭センターから光月所長に、阪神南県民センター県民交流室からは小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。阪神南県民センターの提供でお送りしました。